ネマアイラジオマイシネマヒストリー。マイシネマヒストリー、このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマパーソナリティ、そして江南女子大学で講師を務めていらっしゃいます津田直美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津田先生
津田講師、
ちょっと照れくさい。
どんな講義を受けれるのかと
なんかちょっとね、潜入してみたいですよねそこニヤニヤしてる2人出ていきなさいって言われたいですよね
そうね、もう扉かき閉めとくよね最初から
だんだんだんだんだんだんだんだん言ってねワンシーンみたいになってみたいですけどもねはい、もう年末ということで、はい、松田さんに登場していただいて、はい、クリスマスにおすすめとかね、年末に見るべき映画とか、はい、私教えていただいてるんですけれども、今週はですね、まあ、世間はというか我々はちょっとまだ11月末ですはありますけれども、クリスマスムードでオープニングも迎えましたので、うん、この時期に津田さん的見るべきおすすめ映画があれば、うん、ぜひ教えていただき、
クリスマスムードを味わえる映画、
そうそうそう、翔平さんが思わず部屋にちょっとツリーを飾りたくなるような、
あ、今日どっちも違うわでは、お疲れ様でした。
寂しい年末ということでまあでもこの時期に津田さん的おすすめ映画があったらぜひ教えていただきたく、
う
ん、
ありがとうございます。
先生お願いします、
はい、やめて
まず1本目はね、うん、今日1952年公開の作品ご紹介しようと思って、
はい、
朝の波紋っていう映画なんです。
朝の波紋、
うん、波の模様の紋ですね、
うんうんうんうん、
でこれあの戦後7年目の映画なんですよ。
1952年、
そうなんです、はい、で松竹の当時売れっ子監督だった五所平之助さんという人が監督をしていて、
はい、
出ているのは高峰秀子さん、それから岡田英二さんって言ってね、ちょっとこうハリウッド俳優並みの鼻の高さのある日本人俳優さんが出てるんです、うん、
なるほど。
でこの2人が、主役で出てくる映画なんですけど、あのすごい東京の多分あれ丸の内だと思うんですけど、すごいビルから冒頭出てくるから、うん、え、戦後7年やんと思っていたら、高峰秀子さんは、まあ、いわゆる当時でいうオフィスレディの役で、英語堪能で貿易会社に勤めてるっていう女性なんですよ、
はい、最先端って、
ね、最先端の女性出てくるんですね、うんうんうん、でそのライバル会社の男性がその岡田英二さんっていう俳優さんで、この2人が、まあ、恋愛するっていうような話になってていく物語なんですけど、でもこの中にすごい戦後、まあ、女性に降りかかった問題、例えば、まあ、旦那さん亡くなったから働かなきゃいけないとか、
あ、
ね、息子さんが亡くなってしまってとか、社会派じゃないんだけど社会派の風を吹かせながらラブストーリーっていう、そういう映画なんですよ。
時代背景もしっかり映し込んでる、
そうなんです、
うんうんうん、
でどこがクリスマスかっていうとね、
は
い、
そうだった、忘れてた
先生ここからなんですけど、
生徒が忘れてました、
はい、実はこれ神戸で撮ってるんです、
神
戸で撮影してて、東京で、うん、まあ、その貿易会社で仕事をしてて、神戸の小さな会社に、まあ、その貿易でアメリカに送る品物を作ってもらっている、
うん、
でここで出てくるのが王子公園のあたりなんですよ。なぜわかるかというと、うん、アーチになって橋が映ってる、あの王子公園のとこってほら上に阪急の橋があるでしょ、うんうんうん、あれってなんかこうアーチ型になってるじゃないですか。
当時から、
当時からあれ昭和11年から、
そうなんや、
はだから戦前からあの橋があって、あの橋は今土木遺産になってるんですよ。遺産なんです。でその橋が出てくるから神戸やなってって分かるんですけど、
うんうんうん、
あのあたり一体瓦礫、うん、多分本当にロケしてるからその通りだと思うんだけど、うん、で瓦礫の中で小さな商店がいくつかあって、うん、その商店の中で女性の人たちが何をやってるかっていうと、アメリカに輸出するツリーの、来たよ、クリスマスツリーのモールとかベル、うん、あれを手作りで作ってる。
へえ、 まあ、いわゆるツリーのオーナメント
ですよね。そう、オーナメントで、昔お二人はご存知ないかもしれないんですが、昔ベルってなんか紙のベルの形にアルミホイルみたいなの巻いたって
若干してる知ってる気がする、
してる、
まあ、めちゃめちゃ知ってる気がする。
こう手でこうギュギュギュギュってアルミホイルを、
はい、
ベルの形になったこう外側をね、
だからキラキラしてるん
ですよね。そう、だからキラキラしてる
乱反射してね、
乱反射して、
今めっちゃ想像してる。
いや、それ以外知らない
で、当時あの頃ね、うん、あの王子公園一帯ってそういうクリスマスのオーナメントを作る小さな商店がいっぱいあったんですって。
実際に、
実際に、でだからその物語、映画の物語と、
うん、
でそのあの本当に神戸でそういうことが行われてたっていうのがちゃんとリンクしてて、
へえ、すごい興味深い。
で女性の人たちがいっぱい作ってるのを高峰秀子さんが見ながら、やっぱり貧困の問題についていろいろ思うわけですよ、うん、女の人が本当に大変な思いしながら働いている、やっぱり旦那さん亡くなっちゃったんだなみたいな、
うん、
で、ああそうか、神戸ってこういう風にクリスマスとか変わってたんだ。多分だって戦後7年ってクリスマスツリーとか日本飾ってました？
え、あの頃はって言いたいんですけど、さすがにさすがに私も、
ね、クリスマスっていつ頃から、
う
ん、ねえ、
ね、
ポピュラーになったのか、ちょっと私もそこは調べてこなかったけど、多分、まあ、うん、全部輸出するために作ってたから、
日本製のね、
ね、
うん、
そう、
その流れでできたかもしれないですね、日本にもクリスマス、もしかしたら物を作るところから、
ね、あ、ね、
広がっていくものとしては、うん、まあ、作る場所があるっていうことは普及しやすいっていうのはあったかもしれないですね、うん、確かに言われる通り、
そうなんですよ。
へ、
なのでこの映画を見てもらうと、当時のあの本当に戦後のね、
うん、
やっぱこう子供たちだけでなんかうろうろしているシーンとかがあったりとか、うん、お父さんお母さんいないんだなって思うのも分かるし、
うん、
街の様子も分かるし、あと諏訪山公園とか、
はい、
あとどこかで海岸ビルディング、
うん、
今もあるけど、当時海岸ビルディングの前って本当にただの広い道路で、
はあ、
なんかあ向こう海なんだっていう、なんかそういうのも分かるし、
へ、
もう一回歩いたら多分あここにこれがあってみたいな、諏訪山公園から神戸見下ろしてる、高峰さんが見下ろしてるシーンとかもあったりしてね、あ、なんか映画に残ってるなっていう、
あ、いいです ね、なんかすごく大きく変わってるものもあるけれども、変わっていないものがあるからたどることができるみたいな、
うん、そうですよね。
あとはそこを映してるのではない物語の中に映り込んでるなんかリアリティみたいなのがありますよ ね、うんうん、
ね、
なんか確かに翔平さんが言われるようにクリスマスってその後あの広がったとしても、
うん、
その輸出産業として日本でクリスマスのものを作っていたんだよっていうのは、
ね、しかも神戸で
想像が追いつかないですけど、うん、まあ、港町ならでは、
そうそうそう、うん、本当にそうなんですよ、
需要があるからっていうことですよね、うん、へ、ちょっとなんか興味深いですね。
そこだけ見るだけでも
確かに
兵庫県民はちょっと嬉しくなる、
ちょっと熱くなりますよね、うん、翔平さんがあの自宅に取り入れやすいクリスマスって感じですよね。
どういうこと？
片付けなくて済むし、私なんか感慨深いし、なんかこう歴史を知る感じもありますしね。
もう作り出すかもしれないですからね、僕も。
あのアルミホイル、
ね、アルミホイル
乱反射乱反射言いながら いや面白い切り口ですね、この時期に。
どんなクリスマスの切り口
って、なんかもうなんかな、もうイメージクリスマスシーズンに見るべき映画って言ったらって、家の中にクリスマスツリーが飾られて暖炉があって靴下が飾られててとかじゃなくて、戦後の7年経ったいやその切り口ちょっと新しくていいですね、
うん、よかった、
取り入れてみたいですね。よかった、ぜひぜひ1952年の朝の波紋という作品になっていますので、
DVD 売っています、
皆さんチェックしていただきたいと思います。もう少しお時間あるんですけど、はい、他の作品もご紹介いただけますか、は
い、でクリスマスといえば、
うん、
ハワイ、
ハワイ、あ、いいですね、
ということで
いいじゃないですか。
え、そうですか。
ほら芸能人はクリスマスぐらいからほら、ね、ハワイに行くっていうね、
海パン姿のサンタさんみたいなイメージあるじゃないですか、波に乗ってるみたいな、ないですか、いいじゃないですか、波に濡れたヒゲね、ちょっとしょっぱい感じの
でご紹介したいのは男はつらいよ の第4作なんでやねんみたいな、どこもクリスマス出てけえへんやんっていうね。
いいねいいね。
でもまあ男は辛いわね、はい、いつ見ても楽しいんですけど、
うんうん、
まあハワイが出てくるのってあんまりないから、48作の中で、
はいはい、
でクリスマスにかこつけて話したい映画を話そうと、
かこつけれてるのかどうか置いといて。まあまあ年末感はめちゃくちゃありますもんね。年末感ね
、はい、そうね、ありますよね、
はい、かこつけれたとしましょう、うん、お認めいたします先生。
でこの4作目って、うん、すごい、まあ、前半をね私は見てほしくて、
うん、
前半がすごい大好きで、これ、まあ、ハワイっていうぐらい旅行がテーマになっててね、トラさんは競馬場で競馬かけてるっていうとこからまあスタートするわけなんですよ、うん、
熱いシーンから、はい、
熱いかどうかはあれなんだけど
熱いじゃないですか、叩き売りするかかけてるか。
で当時の競馬場の馬場とか面白いですよね、土やもんね、全部土
着眼点、さっきから着眼点が
古いやろみたいな。ほら馬を品定めするとこあるでしょ、あれなんていうかちょっと分かんないですけど、
パドック、
はい、あそこほんまに砂ぼこりすごいもんね。トラさん見てたらすごいなって思ったんですけど、でその競馬で当たって100万円トラさんは手にするんですよ。
ほう、
でそっからスタートするんですけど、で100万円をどう使うか、しかもかけた馬がワゴンタイガーっていう馬で、
うん、
トラさんは自分で説明してるんですけど、ワゴン車やろ、タイガートラやろ、
うん、
ほら車トラジローやろ言って、俺の馬やろって言って、そういう風にかけて100万円当たると。
なんかちょっといろいろなトラさんがある中でも、年末この時期クリスマス前に見るんやったら第4作目ほら車トラジロやろ、前半に大注目して後半はおのおの楽しんでいただくっていうね、
まあ、栗原小牧さんがねヒロインなんですけどね、はい、でそれで100万円が当たったからハワイにおいちゃんとおばちゃん連れてってやろうっていう話になるんです、
うんうん、
でそこで、ハワイに行くのにおいちゃんとおばちゃんはいつも、まあ、おばちゃんなんか着物着てるけど洋服で登場するっていう48作で唯一、
なるほど、
洋服の姿があって、で洋服が大谷雅子みたいな服着たんですけど
だから分からへんって、分からへんって。
大谷雅子さんご存知ないですか？
ググってください
後ほどすぐ
すごい派手な服でね、
洋服で出てくるというところがまあクリスマスっぽいということで一旦今回は締めて、また来週津田さんに引き続きねお話をお伺いしたいと思います。
延長講義ですね、
あれ終わる
ということで、毎シネマヒストリーもう笑いに満ちた短い時間ではございましたけど、津田さん今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、
はい、
今夜は BV コミュニケーションズの山本あゆみさんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう12月が目の前ということでね、年末におすすめの映画をぜひ教えていただきたいのですが、今夜ご紹介いただける映画はどんな作品でしょうか？
はい、今夜ご紹介させていただくのはモアナと伝説の海2でございます。
おー、はい、2、
はい、
待ってました今回はどんな作品になってるんですか？
はい、引き続きディズニーが送る最新作ということで、うん、美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカルアドベンチャーになる、はい、うん、になるんですけれども、今回の物語は 海と特別な絆で結ばれた主人公モアナがですね、前作の冒険から3年っていう時を経ておりまして、うん、
はい、
はい、千年に一人の導く者になるところから始まります。
はい、
はい、で、そしてある日人間を憎しみ世界を引き裂いた嵐の神の伝説っていうのがあるんですけれども、
うんうん、
それを知ったモアナがその呪いを解くためにマウイや新たな仲間と共に世界を再び一つにする航海へ繰り出すというちょっと大きなテーマになりまして、
うん、
愛する人たちを守るために海を愛するモアナが迷いと葛藤を乗り越えて仲間たちと果てしない冒険に漕ぎ出した先に待ち受けるものとはというようなちょっと複雑であり壮大な物語になることが期待できます。
うん、予告編って感じでしたね。冒険に漕ぎ出し先に待ち受けるものとはこうご期待みたいな。でも前回の作品のモアナは、はい、こう少女でいろいろな憧れがあって、
はい、
でもダメだって言われてて、うん、なんでダメなのみたいなところから、はい、大冒険、
はい、
まあ、ちょっともうやんちゃと言ったらあれですけれども、うんうんうんうん、みたいなイメージでしたけど、
はい、
今回はちょっとチラシを見ても3年経ったということで、
はい、
お姉さんになってますよね。
なんていうか使命感を感じますよね。
大人感が出てますね、うんうん、はい、そうなった、まあ、成長したモアナが、まあ、成長した分なんでダメなのとか行きたいとかいうだけではなくいろいろ考えて冒険に出るっていうところが大きくね、はい、世界観が変わってますよね。
うん、はい、そうなんです。今回は先ほどもお伝えしましたが前作から3年が経っているっていうところで、
うん、
ちょっと前よりも成長したモアナたちの姿、モアナもですしその周りのみんなの姿にも期待できるのかなというふうに思ってます。
あ、楽しみだな、はい、ね、この時期、まあ、寒いな外出たら、うん、もうコートの下に何着ようとか思っているけども映画館に行くとすごく快適で、
はいはい、
しかもその映画館でこう壮大な海、
はい、
モアナの美しい海が見れるっていうのめちゃくちゃ楽しみなんですよ。
はい、はい、ありがとうございます。そうなんです、今回しかもですね前作以上にまた映像の技術がレベルアップしているらしく、
ねーねー、
はい、もう海が現実以上にさらに美しい海になっているというところででして、
うんうん、
はい、年末にやっぱり皆さん日々頑張られて疲れが溜まってきたこの年末っていう感じだと思うんですけど、
うんうん、
ぜひ美しい南国の海でその世界を感じてこう癒されてほしいなと思います。
ね、
最高。実際旅行行こうと思ったらね高いですしね。
ね、そうです
ね、年末こそね南国に行きたいけど、ね、
そうそうそうそうそう
さハワイみたいな、
ね、高いのすっごく高いのご存知。
はい、最近特に
驚き価格でしてね、はい、いやでも現実以上に、
うん、
しかも遠くで見るとか、
はい、
それか海岸沿いを楽しむだけじゃない、うん、大冒険の海を美しく楽しむことできますもんね、はい、いやこれはもう年末にぜひ映画館に足を運びたいですよね、
はい、
でまあプラスやっぱり2となると一作目はまたこうとはまた違う魅力がたくさんあると思うんですけども、
うん
うんうん、そのあたりもちょっと深掘りできますか。
はい、 ありがとうございます。前作の時にはですね、モアナがどちらかというとこう自分自身と向き合って、
うん、
一人ではないけれどもモアナ自身のお話というような形で物語が進んでいたかと思うんですけれども、うんうん、
成長期
みたいな、はい、うん、今回はですね今回はですねモアナを支える仲間との絆っていうのがポイントになってきます。
ほうほうほう、
はい、ですね、今回はまず新しい仲間が登場するっていうところが、うん、
気になってた、
はい、魅力の一つになるんですけれども、前回も登場したマウイはもちろん出てきますし、
よかった
大好きマウイめっちゃ楽しいマウイ
、はい、もうさらに心強くなっている、うん、なんか予告とかで予告でですねすごく心強いモアナお前は一人じゃないみたいなセリフが予告にも出てくるんですけれども、
うん、
なんかすごく前回以上にここ心強い存在になっていることが期待できるマウイが出てきたりとか、
はい、
あとはおなじみのニワトリヘイヘイですね、いろんなところ
に、ヘイヘイだ、そう だな、今ずっと思い出したかったの、鶏大好き、
はい、
うんうん
うん、いろんなところにぶつかるあのヘイヘイも今回も一緒に旅をしますし、
聞いてね、
あと 前作の時にはちょっと怖がってしまってですね、島に残ることを選んだ、はい、豚のプアも今回はなんと一緒に船に乗ることになります。
成長して
る、そう、はい、それはそれで心配大丈夫かしら
果たして大丈夫なのかというところなんですけれども、うんうんうんうん、はい、で、さらに新たなキャラクターとして3人新しいキャラクターが一緒にモアナの船に乗ることになるんですけれども、うん、天才肌の頼れる 船大工のロトというキャラクター、
気になるね、はい、ロトね、
と、うん、植物を愛する料理担当のケレ、
お、なんか長旅になりそうね料理担当者もいるのね、
はい、
うんうん、
とあとモアナとマウイが大好きというオタクのモニというキャラクターが出てきます。
絶対ハマりそう。
どういうことですか？ファン。
ファンなのかもしれない。
ユニットのファン。
モニ、いいです。推し活。海の上で推し活。モニ、
うんうんうん。大好きなオタクらしいんですけれども、その、3人のキャラクターも新たに登場して、うん、モアナの冒険についていく、一緒についていくっていう風になるんですけれども、今回はその、まあストーリーでもご紹介したように大きな使命を背負うモアナをその仲間たちが支える、でそんな勇気づける仲間たちにご注目いただきたいなと思います。
大注目、もう今まで好きだったキャラクタープラスアルファ新しいキャラクターも気になるところがたくさんあるんですけど、
はい、
まあ、映像の素晴らしさももちろん、はい、映画館でモアナを見るってなったらもう大音量の音楽ですよね、
はい、そうですね、今回も前作でもやっぱり音楽すごく良かったなというふうに
気持ちよかったですね、
はい、うん、思うんですけれども、やっぱりディズニーだなと思うんですが、今作も音楽が素晴らしいことになっておりまして、
はい
はい、特に2曲ご紹介できればなと思うんですけれども、うん、まずは、冒頭を盛り上げる帰ってきた本当の私にっていう曲がございまして、うん、
はい、
はい、物語の幕開けになる楽曲になるんですけれども、どんな楽曲かと言いますと、かつて禁じられていた遥か彼方の海へと冒険に繰り出せる、前作で海に出ることがそもそも禁じられているっていうところが、
うんうん、ね、
はい、描かれてたと思うんですけれども、そこが冒険ができるようになったっていうところの喜びと、でその先に待つまだ見ぬ仲間との出会いや明るい未来っていう希望が込められたような歌になっておりまして、かなり明るい元気がもらえるような歌になっております。
はい、
はい、で、もう一つご紹介したいのがビヨンド越えて行こうっていう曲になっておりまして、すで、
うん、
に、コンビニエンスストアとかでですもんですね、流れておりまして、耳にされている方もいるかと思うんですけれども、これが愛する人々のため二度と戻れないかもしれない危険が待つ航海へと向かうモアナが、どんな迷いや葛藤も越えていこう、自分を信じて進み続けようと決意する気持ちを力強く歌うような曲になっておりまして、
はい、
こちらはどちらかというと元気みたいな曲というよりかはエモーショナルな、
うん、
はい、
強い意志を持ってね、
はい、ちょっと覚えて一緒に歌いたくなりますよね、
はい、
ぜひ映画館でね存分に楽しんで、うん、はい、いろいろなね宝物を持ち帰っていただきたいと思います、
はい、
改めてモアナと伝説の海、2ですけれども、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、はい、12月6日金曜日から公開になりまして、OS シネマズ神戸ハーバーランド、 OS シネマズミント神戸、109シネマズハット神戸、ほか全国劇場にて公開となります。
はい、ぜひ映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、今夜は BV コミュニケーションズの山本あゆみさんからモアナと伝説の海2楽しみご紹介いただきました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。